藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は111回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速なんですが、今日の質問に入っていきたいと思います。今日の質問はですね、20代の男性会社員の方から質問いただいてます。先日会社の後輩から、良い営業マンとはどういう営業マンですかということを尋ねられました。私はとっさに取引先から要望や情報を収集して、その情報や要望をもとに自社の製品サービスの中からベストな組み合わせを考え提案することと答えましたが、後で思い返してみると、これだけでは説明が足りないような気がしています。加藤さんが考えられる会社にとって良い営業マンとはどういう営業マンになるのでしょうか。よろしければ教えてください。よろしくお願いしますというご質問なんですが。
良い営業マンね。
はい、
わかりました。まあ、これはあくまでもね、私の考えるって話になりますけどね、まあこれもね、番組でも何度も言ってるかもしれませんけど、私自身も、はいはい、まあ、未だに営業マンというか、
なるほど、
まあ、営業してるつもりはないんです。まあでも営業しないと、まあしね、
そうですよね、
コンサルタントということなので、営業、まあ、いわゆる世間一般の営業をしてるわけではないんですが、はい、やはりあの仕事を受注させていただかないといけないものですから、まあ、営業マンの役割としてはね、はい、させていただいてるんですよね、
はい、
でちなみに私サラリーマンの時からずっと法人セールスなので、
うん、はい、
かれこれ20何年間法人相手に実は商売、ごめんなさい、営業というかね。
サラリーマン時代は加藤さん何年ぐらい
営業？8年。
あ、8年。じゃあもう結構8年の間っていうと結構まあやっってますよね。もう8年営業されてた
ら
ね、まあ、
飛び込みセールスもやり、まあ、法人相手に、まあ、飲食店相手に飛び込みセールスもやりましたし、はい、まあ、いわゆるルート的な、
はい、
あの法人に対して旅行代理店を回るっていうセールスだったので、
は
い、まあ、どちらかというと企画営業的な要素もありましたし、
なるほど、
まあ、新規開拓の当然要素もありましたし、
はい、
もうすでに仲のいい取引先とはすごくなんか企画営業というかね、仕事をこなしていたっていうのはありますけども、
はい、
大体私はあの昔からなんか例えばその旅行業界の時だと、あのその会社にとってね、弱いところで、要するに競合が強いところに送り込まれるタイプだったんですよ、
はい、あ、じゃあどっちかというと、厳しいところに、
そうですね、
負け戦のところに、
そうそうそう、
送り込まれると、
お前ちょっと切り開けと、
やってこいと。
ええ、
あ、切り込み隊長的な、あ、はい、そうなんですね。
なんかそんな使われ方をしていたん
です、ね、なるほど、はい、
でその後そういう、旅行業界でも、
はい、
ホールセールといって、
卸ですね、
卸の方で、
はい、
その代理店さんがまあ小売になりますので、
は
い、そこを開拓する仕事、
なんか面白そうですよね。
そうですね、
はい、
結構広範囲で出張してましたね。
そうなんですか、
はい、
あ、じゃあ卸先の代理店さんが結構各地に、
あ、各地で何百店舗、
あ、ありまして、そんなにあったんですか。
そうです、そうです。そこ自由に自分で計画を立てて、
はい、
まあ、足で稼いで、
ま
あ、売上、
そうすると普通の営業マンの感覚からするとかなり自由度が高い感じですね。
高いですね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
そんなのを5年ぐらいやらさせてもらって、
そういう時になんか加藤さんがこう考えられてた営業マンとして考えられるこう理想の営業マン像というか、なんかそういうことは考えられてたことあるんですか。
まあ、やっぱりですね、 信頼されることですよね。
うーん、
一言で言っちゃうと。
それは取引先からということですか。
そうですね、
うん、お客さんから信頼される。
はい、まあ、昔はいろんな今みたいなマーケティングっていう手法とか全然わからなかったので、あの会いに行って、
はい、
あの何ですかね、私のたまたま営業を学んだ上司が足で稼ぐタイプだったんですから、
はい、
まあ、極端なこと言っちゃうと競合よりも、
はい、
たくさん行くみたいな、
うん、
それで信頼をコツコツコツコツと積み上げていくみたいな、はい、そういうスタイルでしたですよね。
うん、
でもそれはずっとベースにありますけどね。
うん、もうやっぱり未だにでもやっぱそれは大事ですね。
そうですね、
フェイストゥフェイスというかやっぱそれ対面営業やっぱ一番強いですから。
うん、で信頼もちろん当たり前で、
はい、
やっぱりもうちょっと深いあの話をしていくと、やっぱ寄り添いですよね。
寄り添う、
寄り添う、良い営業マンはもう相手に寄り添う、
寄り添うっていうことはなかなか普段は使わないと思うんですけれども、うん、まあお客様の気持ちをこう理解しようとするとか、
うん、
そんなことでいいんですかね。
そうです。で悩みをに、共感して、
うん、
で解決策、
うん、
解決策、まあ、あの質問者の方にも書いておられましたけど、
うん、
その上で初めて解決策を提案して、
うん、
その解決策がまあ自社のね、
うん、
製品サービスであればいいんですけども、
はい、
そうじゃなかったら別にね他のものを紹介してあげるとかね。
おどうしてもその法人取引の場合お互いこう会社の利益っていうことがありますから、うん、売り手と買い手という立場だと営業マンはまあ高く売りたい、
うん、
お客さんは安く買いたいっていうことで、うん、利益という観点から見るとこう相反すると思うんですけど、
なるほど、ね、
そこについてはどういうふうに考えればいいですか。
バランス、
うん、なるほど、
うん
うん、
でも自分で言うのは何なんですけど決して安く売るタイプではなかったですね。
うーん、
むしろちょっと高めに売る感じ。
うーん、
それは自分の信頼関係で買っていただいた、うん、買っていただいている部分みたいな。
うん、まあ当然その法人取引ですから勝さんもうちょっと安くしてよとかもうちょっとなんとかなんないのみたいなことは当然ありますよね。
そうですね、まあ1回の何て言うんでしょうか商取引で考えてないケースが結構あるもんですから、
うんうんうん、
まあ、どんなあの営業でもそうだと思うんですよ、
購
買頻度が比較的に長いものでも一緒だと思うので、そういう意味では1回の商売では見てません、商取引では見てませんでしたけどね。だ場合によっては、まあ、値引きに要請に対して応じる場合もありますし、
はい、
ただ私の場合はなんていうのかな、ただ値引きに応じるってことは絶対しませんでしたね。
あ、もうちょっと具体的に言うと
要はあの交換条件ではないんですけども、
はあはあはあ、
うん
うん、
そんなような感じはにはしてましたけどね。
うん、
ただ何無思考で値下げっていうのはやりませんでしたね。
あ、分かりましたみたいな感じはないっていうことですね。
はい、
まあ、例えばそのでは旅行代理店である企画を加藤さんが持っていかれて、いや加藤さんもうちょっとこれ安くしてよみたいに言われた時に、例えば交換条件というのはその旅行の卸売なんかだとどんな交換条件を出すんですか。
まあ、例えば今回のツアーでね、はい、安くするっていう収益性を下げるんであれば、
はい、
また次回もお願いしますって、まあ、いわゆるねシンプルなものだとそういうことになりますよね。
あ、
ないしは他の競合のとこに入れていた、例えば旅行でもですね、まあ、ディスティネーションといって、まあ、場所、例えばアジアでね、
あ、地域ですね、はい、
例えば韓国とか、台湾とか、まあ、いろんな、あのアジアをちょっと中心に取り扱ってたあのホームセールだったので、例えば韓国の団体はくれてるけども、台湾は他社さんだったっていう場合は、じゃあ台湾も一回やらさせてくださいよと。
ああ、その代わり、
そうですそうです、
うち台湾は実績ないから台湾の方もやらせてくださいよ、
はいはい、うちももちろんやれるからみたいな形で。
ということはですね、寄り添うっていうことの中に含まれるかも分かんないんですけども、
うん、
そのお客さんのことをよく見て、うん、よく知ってないと。
もちろんですね、
普段からです
ね、はい、
そういうことが頭に入ってないと言われた時に、
うん、
とっさに言えないですよね、
うん、なんで、
はい、
あの法人セールスでよくあるのは、
はい、
その例えば今でもコンサルタントなので、全く一緒の構造なんですけど、対お客さん、クライアンさんの、クライアンさんのお客さんまで見なかったんですよね。
あ、エンドユーザーっていう
ことですか。そうです、はい、うん、だからクライアントさんに寄り添うってことは、クライアントさんがお客さんに対してどういう課題を抱えていらっしゃるかとか、はい、悩みを持ってるかとか、うん、このツアーでどうしたいかとか、うん、そこまでヒアリングしてあげないと寄り添えれないじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、だから私からすると遠くて見えない人なんですけども、うんうんうん、その人たちの輪郭も見えるぐらい寄り添わないと、
うん、自分と相手とのことだけではなくて、うん、その取引先とお客さんの関係っていうことも見ないと、お客さんの課題は解決できないっていうことですね。
なのでそのクライアントさんの担当者さん、その先のお客さんの要望とかあるじゃないですか、
はいはい、
満足条件なんて言いますけども、それをまあ、当然クライアントさんとは長期的な人間関係、信頼関係を築いて、
はい、
で、悩みとか課題、
はい、
お困りごとっていうのもちゃんと聞いていって、
ええ、
そこでも浅い悩みだけじゃないですよ、深い悩みと言いますけども、
うーん、
深い悩みってどういうことかっていうと、言語化すると、
はい、
実はみたいなことね、
あ、
実はうちのお客さんがさ、こんな無理言ってるんですよねとか、最初には言ってこないような、
言わないですよね、なかなか
最初には言ってこないような深い悩みね、
うん、
これはだからさっき言った信頼関係という土台がないとできませんから、
その信頼関係を結ぶということは非常に大切だというのがよくわかるんですけども、そのために加藤さんは何かこう心がけてたこととか、具体的にアクションしてたことっていうのは、そういう営業マン時代なんかあるんですか。
営業マン時代は、
はい、
今はほらそのコミュニケーションスキルもかなりね、うんうんうん、学んで、
はい、
例えば私は直接的にあの勉強したわけじゃないですけども、
はい、
NLP だとか、うんうん、そういうコミュニケーションスキル、まあ私の友人とかも結構やってらっしゃる方がいたので、
はい、
まあそのかそういったところでやり方でですね、うんうん、なんですかね、はい、あのラポールを築くとか、はい、そういうやり方でスキルもあるじゃないですか、はい、まあ、そんなようなものを駆使するんですけど、
うん、
究極はねやり方じゃなくてあり方だと思うので、
うん、
まあ、我々の言葉ではコアって、その人の人間性そのものが相手との信頼関係に伝わると思うので、うん、それも磨くしかないんですけど、
はい、
当時はそういうことは知りませんでしたので、
う
ん、もう今から10、20年、25年ぐらい前ですから25年ぐらい前はそんなこと知るはずもなかったので、
はい、
それをひたすら足で、
うん、
通って、
うん、
あのもう昔ながらの 革靴の底をね、
うん、
すり減らすような、それしかちょっとやり方が分からなかったので、
うん、
それでコツコツコツコツと信頼感、おあんたよく来るなと、
うん、
ね、最初はもう門前払いのシシッあっち行けみたいな、
うん、うちはこれ、まあ、取引があっても加藤さんという人間自体を知らなかったら、丸々会社の加藤ですって丸々会社さんは知ってても加藤さんのことは知らないから、最初はやっぱり人間関係できてないから、
はい、
やっぱり聞く耳を持ってもらえないですよね。
でこれはね、
はい、
その旅行業界の後に、星崎東海っていう、まあ、星崎ってあの、
はい、
冷蔵庫とか製氷機のメーカーで、
はい、
そこ あの反社に私、まあ、いわゆるディーラーですよね、
はい、まあ、飲食店さんが主なお取引先になるわけですね。飲食店に
飛び込みセールスをするんですよ、
はい、
私の担当は私のオフィスの周辺の緑区っていうところで、
はい、
700件以上ありましたね。
あ、
そこをローラー作戦するわけですよ、うん、
はい、
でそこから数字を上げていくっていう、
うん、
もうそれも自由度が高い、
そう、ね、
好きなところに
どこ行ってもいいわけですから、
そのエリアの中であれば、
はい、
で星崎って結構ブランドがありましたので、
はい、
飲食店の、
まあ、業務用だと
思う、業務用の中では
有名ですよね。
だからその中でやっぱりトップになっていく人っていうのは、
はい、
すごいやっぱ営業会社なので、
はい、
営業やっぱすごい人がやっぱトップになってくる
んですよ。そうですよね、
だいたい営業会社の場
合、はい、販売会社です
と、はいはい、そうですよね、
はい、
でね、その方なんかねすごいなと思って、はい、今週やっぱ上っていくだろうなと思って、
はい、
見てたのは、
はい、
まあ、当時の上司ですけど、
ね、
自分がねもう肩書きがあるんですよ、それなりの。
ああ、
肩書きとかね名刺に一切頼らずにセールスをするの。
というのはどういうことです
か。わざと肩書きだとか、社名に頼らずに、素の自分で勝負するってこと。
頼らずにっていうのは、例えばまあ営業部長だったとしますよね、
うん、
でそれ名刺を出さないって
ことですか。出さない。
あ、出さないんですか。
はい、
あ、
有利じゃないですか、出した方が。
そうですね、うん、
そのに頼らない、
うん、
結局そのあり方っていう話になる、まだつながってくるんですけど、 大手の営業の方って自分が独立し、ね、僕らなんか独立した人と相談したりとかもするじゃないですか、
はい、
すっぱだかになった時に仕事取れるのかって話なんですよ、
はい、うん、会社名じゃなくて、
そうですそうです、
個人で勝負した時にどうなんだと、
ええ、
はい、
その時に良い営業マンかそうでないかっていうのも本当に差が出ますよね。
うーん、まあこれは会社という看板がね、うん、なくなってから初めて分かることでしょうけど、
まあ本人にとってはね、
まあ守られてるっていう部分はまあかなりありますんでね、
まあ大手ならなおさらでしょうね、
はい、なるほどですね。
それを取っ払った上で勝負できるか、まあ勝負できるように、自分磨いていかないかんですよね。
うん、そうすると加藤さんが言うより良い営業マンっていうのは、まあ、一言で言うと信頼される営業マンだと、
うん、
そして会社名がなくても勝負できるように自分を磨いていく
ですね。
で、自分を磨いてまだそこまでの実力が当然その目指していくわけですけども、うん、誰でもいきなりそんな人間力はないですから、うん、まあ、そうするとまずそこまで行くまでには足で稼げと。
そうですね。なんで寄り添いというのは具体的に言うと、はい、信頼関係構築して深い悩みまで寄り添って、お客、あのクライアントさんのさらに先ぐらいまでね、まあまあプライベートのことでもいいんですけど、
はい、
まあ、そこに寄り添って、
うん、
それから、第三の解決方法って我々日本コンサルタント協会では言ってますけども、
はい、
第三の解決方法っていうのを共に考えて、そういうアドバイスとか提案をできて、この時点で初めて提案ですね、そしてそれを実施できるように支援する、励ますっていう、いうね、そういうサイクルを持つ、まあそれを一言で言うと寄り添い、
なるほどな、
寄り添う営業マンというか、
はい、
まあ今やってるコンサルティングも一緒なんですけどね、
うん、
やっぱり営業マンもコンサルティング、コンサルタントっぽい動きができないと、昔のいわゆるね、
そうですね、うん、今は本当情報化社会ですからね、
そうです、そうです、
はい、
まあ、こんなエピソードがありまして、もう本当に転職したソギの時に星崎に行って、
はい、
普通の営業マンはもう来ると必ずその何ですか、パンフレットのねとか製品の説明をするんですよ、
いきなり、
で私の場合なんかはもう全然そんなことせずして、分からなかったし、
いきなり営業はしない、
営業もしなかったし、
はい、
商売どうですかっていう話で、自分ができることと言ったら他店でなんかうまくいってることとか、うん、ここはこういうことでね、困ってるっていうことをその、ね、オーナーさんに伝えることぐらいしかできなかったので、
はい、
それがお役に立てるんじゃないかって思ってたんで、
うん、
そんな話をして、じゃあって言って帰ってったらですね、なんだあいつはっていう感じでね、いきなり所長に、当時の所長にね、僕の上司に、
はいはい、
電話がかかってきて、あいつから買ってやるからちょっと今から来いって言ってね、すごい買ってくれた、びっくりしましたね、何にも売り込んでないですよ、
まあそれはもう初めの一歩が全然違いますよね、その他の営業マンと。なるほど、
まあ、裏話をしちゃうと、私は独立しようとしていたので、はい、独立のためのリサーチをしてたっていうのもあったんですけどね、
はいはい、ということはやっぱりそのあり方というか目指すところが違うから第一声もおのずから変わって、加藤さんが言われるようにそのあり方が違うと やり方も変わってくるってことですよね、
まあ、変わるでしょうね、
まあ良い営業マンとは、まあ、一言で言うとお客様から信頼されるということなんですけれども、
寄り添い、寄り添い、
ぜひですね、まあ、お客様の真の悩みを解決するっていうことをベースにおいて行動していただくと、まあ、必ず今の加藤さんの話のように認めてくださるのではないかということですね。はい、では加藤さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。